お休み前のハイタッチ、おっさんラジオ。はい、こんばんは。23時になりました。おっさんラジオパーソナリティのしょぼんさんです。おっさんラジオは病気と共に生きる子どもたち、医療者さん、そのご家族さん、看護師さん、将来看護師を目指す学生さんをラジオで応援する番組です。あ、2月も後半になってまだ寒いですね。今年の冬は暖冬、暖冬とかね、地球温暖化とか言われてますけども、結構寒くて、僕はもう寒がりなんで本当に答えます。この寒さはもうすぐ暖かくなりますよね。あともう 2,3 週間したら3月が来てね、もう桜の花がとかいう話題になると思いますが、花粉症のね時期にもなりますから、アレルギーを持ってる方、僕もそうなんですけどね、あの花粉症で先にね薬飲んどく方がいいらしいのでね、もう2月の今ぐらいからちょっと花粉症ひどい方はね、準備されたらいいかなと思いますけども、今日はね、いつもあのおっさんラジオで、登場してくれてる南部さんがねちょっとお休みということで、そのもう一人のメンバー、大丸さんに来ていただいてて、つぶやきボックスの方でね今日は一緒にお話ししてもらうと、思ってますので、またゆっくりお聞きください。この番組はご縁、応援、貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局大阪スタジオからお送りします。Let's get started!
ゆめの種。
おっさんヒストリー。選手の続きからねお話ししますけども、入院中にね出会ったあの中学生の男の子のね、毎朝、看護師さんと口論になるという、そしてその口論を終わらせるためにはこの子がしっかり薬を飲んで、治療を受けることができたら、この口論で毎朝起こされることはなくなるんじゃないかなっていうところから、僕の看護師を目指すきっかけになったお話で選手は終わってるんですけども、まああの外泊をねされて、ご両親が僕のベッドサイドに来てね、本当久保さんありがとうございました、もう息子がもう見違えるように成長してね、病気の方もね心身も治ってきて、本当にあの家帰ってきた時はもう久保さんの話ばっかりしてたんですっていうお話を聞いてね、で僕もあこれはなんかいいことしたんかなっていう、まあその辺から看護師になるきっかけで、進み始めたんですけども、この、入院中にですね大きなあの災害があった、1995年1月17日5時46分52秒この時間に阪神大震災が起こりました。ちょうどねまだ成人式はね15日やった時代だったので、飛び石連休じゃないな、なんか連休になってたんですね、土日月かやったかな。で同じ病室で入院してた、患者さんね、ちょうどね川西に住んであった人がいてあってね、でそっちの方に外泊に出てて、でも全然連絡がつかないっていう状況になってですね、で大変でした。でその朝なんですけども、ちょうどね休み明けということで朝採血されるんですね、採血でちょうど入院してる人、スピッツカチャンカチャンってね、採血終わったら、廊下でねこう整理しながら看護師さんがゴロゴロゴロゴロとカートを押しながらやってくる、この音をこう耳にしながら、あ今日採血かーって、でまあ、隣の森君と今日採血やなって言うて、朝もやーっと目を覚ましながら喋っていたところにドンと揺れが来ました。 で僕の隣は森くん でその向かい側のベッドのところに高校生の男の子が、同じアトピーで入院してたんですけども、この子のベッドがねストッパーが止まってなかったんですよ。でうわーうわーうわーって絶叫してて、でカーテンパッて開けたら彼のベッドがねもう右へ左へ後ろへ前へもうゴロゴロゴロゴロ動いてて、えらいこっちゃえらいこっちゃーって助けてー言うてその子を言うてやって、やっと揺れが収まって、でえらい揺れたなーって、僕のベッドだけなんでこんなに揺れたんですかねー言う、まあ、ストッパーが止まってなかったんですけども、まあ後々看護師になった僕はね、もうベッドのストッパーは絶対に止めんとあかんっていうのをこの時も肝に銘じた記憶がありますけども、でその時ねその森くんがねちょうどその皮膚科の 6B 病棟の反対側向かい側の列は眼科の病棟で、ずっと白内障を手術した患者さん、おじいちゃんおばあちゃんが、特におばあちゃんが多かったかな、入院してて、で僕と森くんはねジーバーちょっと見てこい、えらいことになってるかもわからんから見てこいって言って、まあジーバーはもうあの白内障手術でこう眼帯をしてるので、みんな仮面ライダーって僕ら呼んでたんですけどね、その当時眼帯あのプツプツプツとこうねあの穴が開いて光だけちょっと見えるような、そういうカッペっていうらしいんですけども、それをはめてて、仮面ライダー1号2号3号みんな無事やったわ言う、その森くんが帰ってきてね、ところが看護師さんがね採血しに回ってた看護師さんが全然来ないので、どないなってんやろなと思って、そしたら隣の病室の、まあ、若い衆が「坊さん大丈夫?」って「森君大丈夫?」って来て、で「看護師おらんな、詰所見に行こうか」って言ったら、詰所で2人抱き合ってました。何しとんねんと思ったんですけども、まあそういう、大きな災害があって、その日からねあのちょうど羽曳野病院のところから八尾の自衛隊の駐屯基地のところからこうヘリコプターがずっと神戸の方に飛んでいくのが毎日毎日見えてて、でそのヘリコプターの音をこうバタバタバタバタバタバタとこう聞きながら、ちょうどその薬浴でお風呂に入る風呂場の窓のところからね、そのちょうど空が見えてそこにヘリコプターがずっと飛んでるのを見ながら、かゆいかゆい言いながらお風呂入ってた記憶があります。でその川西にね、外泊に行ってたあの子はね、川西がもうえらいことになってもうちょっと病院に戻れない、で1週間後にもう薬も全部切れたからって言って、帰ってきたんですけども、風呂も入ってないし薬も途中でなくなってもてるんやけど、皮膚がつるっとして帰ってきてね、なんか究極の場面に追い込まれると精神は病気を上回るのかなっていう、いやなんか地震のおかげで僕は肌がツルツルなった言うて帰ってきたんですけども、まあ妹さんもあの避難所に行けることになったからっていうことで、で、まあ一段落ついてちゅうてそのまま病院に帰ってきて、治療を続けてた、そういう記憶がある、1995年の1月の思い出ですけども、まああのこれも一つ僕が看護師になるきっかけになった、出来事かなと今思い返すと思います、ね、その後あの東日本の震災があってね、あの震災で、東日本福島の方に当時僕精神科病棟に行ったので、その避難所で、精神科の、ね、患者さんが、苦しんでるっていうことがあって、1週間災害派遣ということで京都府の方から行ったんですけども、まあ大変でした、まあ、看護師という仕事はね、そのいろいろ災害があったりとかいう時に出動しないといけないし、 DMAT って言ってね、それを専門でライセンス取って行かれる看護師さんもいますけども、まあ、そういう時にバッて動かないといけないという使命もありますから、なかなか大変ですけども、まあ、社会としては貴重な仕事ですからね、あの将来看護師目指す人、今新人さんでもう辞めたいなとか思ってる人、まあ、中間 ぐらいのね、10年経験10年目ぐらいとかってなってくると、また一つ壁にぶつかって将来のことを考えてね、どうしようかなとかいうところに当たる人もいますが、そういう仕事なので、それから僕の予想ですけども、2030年看護師バブルが必ず起こります。待遇が大きく変わりますと思いますが、まあその時はね、僕も65なのでね、どっかの病棟でね、逆に患者さんになってるかもしれないですけども、あの夢を持って、希望を持ってね、いい仕事なんで続けましょう。はい、このおっさんヒストリーね、まだまだ続きますから、この後また病棟でね、一悶着あって、看護師になっていくところに一悶着あって、退院していくっていう話、また来週お伝えしますので、お楽しみにしてください。 Coming up next、 つぶやきボックス。つぶやきボックス。はい、今日は、おっさん GPT で来ている南部さんと一緒に参加してもらっている大丸さん、つぶやきボックス入っていただいて、今日はね、大丸さんの方からね、お題が出てくるかもわからん、どんな話の展開になるかわかりませんが、今からつぶやきボックス、つぶやいてつぶやいてつぶやいてまいります。
はい、私、2月といえば、ウルード氏、ウルード氏は次回2028年なんですけど、私の、姪っ子の誕生日が2月29日、誕生日を1回迎えてもうすぐ小学生です。介護保険のケアマネージャー大ちゃんです。よろしくお願いいたします。
29日の生まれの人は誕生パーティーとかどないしてあるの？
そうなんですよ、うん、毎回ね、うん、あ、毎年か、うん、28日にするべきなのか、うん、3月1日にするべきなのかっていうね、うんうんうん、なんかそう思ったりしますね、うん、はい、珍しいですよね。
珍しいね。29日。
はい、そうなんですよ、うん、はい。でもこれってね、正式に、いわゆるその正式に言うと、2月28日の24時、要は3月1日が、うん、誕生日ってことになってるみたいですけどね。はい、ただしね、免許証の、うん、免許証に関してはね、うん、でも結局一緒なのか、3月1日が誕生日ということになってるんですかね。まあそう、なんかいろいろあるみたいですね、はい、場面によって、シチュエーションによって、なんかね、何日っていうのが決まってるみたいですけどね、はい、まあ、余計な話ですいません、冒頭からでさっき、うん、ヒストリーの話聞いて、ね、この話していいのかなと思いながらすいません。
いや、
はい、うん、まあ、私もね、先ほどの話に少しあれですけど、私入院中にね、バーベルを持っていかせていただきまして、
バーベルな、
何がいいですか、持っていくもん何がいいですかって言ったら、大ちゃんバーベル持ってきてって言われて、バーベルを持っていかせていただいた思い出があります。
そうそうそう、あれね、もう体がなまるからなんか、はい、なんでバーベルってなんかいや、あるよ、まだ家に。あ、そう、ね、バーベルあるある、うん、はい、あんねんけどね、はい、あれ持って帰るときな、ちょっとあれめんどくさかった車にまあポンって積んだらあれだけどね、
はい、結構ね、あれ重たくてね、うん、私も持っていく車に積んで持っていったんですよね、うんうん、結構運ぶのね、あれですね、大変でしたけど、うん、まあまあね、うん、今のそのヒストリーを聞きながら、うん、思い出しました、うん、はい、
もうありがとうございました。もうバーベルのおかげでね、筋肉隆々な
でも体型変わりませんよね、
うん、そうかな、
昔から体型変わらないと思いますわ、うん、入院する前とかは結構ね、体重は増えたのかなという記憶がね あるんですけど、うん、まあでも本当体型はほとんど変わってらっしゃらなくてね、はい、 私はもうどんどんどんどん体重増えていくばかりですけど、はい、
あんまりね、こうそやな、あんま太る体質ではなかったかもしれへんな、うん、まあ、お酒飲み出したからやな、ちょっとな、体重増えたもんな、
ねえ、うん、ねえ、私もそのね、体重もでもこう一時に比べたら私も体重ね80キロ近くあったんですけどね、うん、今はもうだいぶね、うん、70キロ台には収まってるんですけど、うん、もうちょっと気ぃつけなあかん年頃ではありますよね、うんうんうんうん、はい、おっさん的にね、
まあ、おっさん的にね、うん、
はい、はい、
うん、おっさん、おっさんやもんね、おっさんラジオやからもう、まあ、おっさん、おっさん、まあ、おっさんやからね、
で、そうですね、うん、で、まあ、そのつぶやきトークというところで、うんうん、で私的に、まあ、私、まあ、先ほど申し上げたその介護保険のケアマネージャーなんですけど、うん、結構ねケアマネージャーの仕事ってね、あんまり他の仕事と比べるとなんていうのかな、なんか特殊な、内容、うん、業務というかね、うん、いうことで、まあ、いわゆるもう簡単に言うと介護保険の、サービスを使うために、うん、まあ、いろんなあのサービスの調整をする役目なんですけど、うんうんうん、でそのサービスを使ってらっしゃる方の、まあ、利用者様ですね、私はまあ利用者様と申し上げ、うん、まあ、の言ってるんですけど、で毎月ね、このサービス、介護保険のサービス使ってはる人の家をね、訪問しないといけないんですよ。
うんうん、
まあ、それが仕事の一つで、うんうん、それってね、なんか私もすごく違和感を感じながらね、介護保険のサービスを使ってるがために、なんで毎回、ね、その行く方もね、毎月行く、で、その迎える方もね、大変やなと思いながらね、うんうん、私が逆の立場やったらね、うん、なんでそんなケアマネ毎月来るんや、実際これ、利用者さんからもね、なんであんたは毎月ってことを言われるんですよ、うん、たんびに言われるんですけどね、うんうん、まあ、もちろんあの介護保険のサービスって言えばあのヘルパーさん、うん、ヘルパーさんっていうのはいろんなその、お年寄り、利用者さんが何らかの、病気で、自分で家事ができない、まあ、家事っていうのがまあ掃除であったりとか買い物であったりとか、うん、まあ、そういったできないことをまあヘルパーさんがお手伝いする、うん、でそのヘルパーさんっていうのはやっぱりその私ら調整する役目なので、1週間に1回まあ何曜日に行くか何時に来てもらうかっていう調整をさせていただくのが私らの仕事なんですけど、それってやっぱりね、あのヘルパーさん、まあ用事があってもちろん行くわけですけど、私らってただただあのサービスを使ってらっしゃる、まあそのもちろん、まあ、内容的にはね、うん、そのサービスをちゃんと使えてるかっていうね、うん、内容でいくんですけど、うん、まあ、いわゆるモニタリングっていうんですけど ね、はい、でそれがねすごくね、私ね、あの人見知りの私としたらすごくね空でもありね
なるほど
大変なんですよね、うん、はい、
まあ、この看護やったらね、まあ、看護師は行くし、
はい、
うん、あと理学療法士さんがいたりね、
そうですね、
いろいろあるけど、うん、まあ、あの病棟をね辞めて訪問看護に行くナースもね、うん、たくさんいるんやけども、うん、
はい、
僕はあの実習でね、うん、訪問看護実習いうのがあって、うん、その時にまあ福井県でね実習でこう車乗って行ったんやけどもね、うん、まあ、実際どう看護師さんとの接点はあるの？
あ、もちろんね看護師さん接点があって、うん、まあ、接点、まあ、そのご利用者様がまあご自宅でも例えばその自分でお薬の管理ができないであるとか、まあその治療ではないんですけど、そのまあ家で過ごされるということはあの病気は収まっているので、まあその要はその経過観察であったりとかで、まあ必要なまあ処置であったりをまあ訪問看護さんが必要やということ で私らがあの調整をさせていただいて、でですので、まあ看護師さんと実際にお会いすることもありますし、でそのサービスの調整の時には皆さんとまあ打ち合わせというか、うん、そういったこともさせていただくので、うん、まあ、それは実際ありますね、うん、はい、うん、
まあ、医療的ケアは、うん、まあ、看護師か家族しか ね、
そうですね、
できないんでね、
うん、そうなんですよ、うんうん、はい、まあ、例えばその家族さんができることももちろんあるんです、ただその、まあ、処置その例えばそれこそも、ね、
爪切り
はこれちょっと微妙なところなんです、
う
ん、
爪切りな、
まあ、ヘルパーさんもできるんですけどもね、うんうんうんうん、これいわゆるねその例えば足の爪とかになったら、うんうん、やっぱちょっ と、分厚くなって切りにくい、
うんうん、
爪とかあるんですけど、これってヘルパーさんがやっぱりできないんですよね、医療的な処置になっちゃうので、うんうんうん、っていうところで、まあ、そういった ような線引きがあるんですけどもね、
投薬とか、注入したりとか
そうですね、
ストーマー管理とか ね吸引とかね、それはもう、ナースの、仕事になるね、
線引きがあるので、ヘルパーさんできることできないことで、家族さんでも、できることはできれば、いいんですけど、例えば探究員であるとか、家族さんもいわゆる手技を習って、する場合もあるんで、ただそれヘルパーさんはできない、でもヘルパーさんもできる方とできないやっぱり資格がいるので、いうのがあったり、制限がいろいろありますよね。できないところ、医療を、看護師さんが、訪問看護さんが、担ってるという形ですけどもね。
でも家にね行かなあかんっていうのがね、
私ね、何が苦手っていうのね、その例えば今から行きますよっていうの私あまりしないので、必ずその最低でも 2,3 日前に行きますよっていう連絡をただする、でその電話をするタイミング、私ね未だにねすごくね、わからないというかね、例えば朝早かったらあまり早すぎたらまた寝てんやろうなとかね、で 昼前ですね、10時頃になったら、いやちょっと今例えばテレビのワイドショーとか見てはんのかなとかね、思ってちょっと今やめとこうかとかね、今ゆっくりしてる時間、介護してるね、利用者さんの家族さんにとったら、ちょっと今まったり時間かなと思いながらね、ちょっと今この時間やめとこうか、もうちょっとしてから、で昼前になったらね、いや今から食事の準備しはるやろうからな、この時間やめといた方がいいなとかね、もちろん昼食時間はね論外で、で昼過ぎてから、ああちょっと今だいぶ寝もたのあるやろうからな、昼休み昼寝したい時間やろうから、ちょっとこの時間避けた方がいいのかなと思ったりね、じゃあいつ電話をするんやっていうね、そのタイミングは結構わからなくてね、その考えすぎかもしれないんですけどね、苦手なんですよね。
なるほどな、LINE とかそんな今のこうツールを使うっていう、
あ、それでもいいかもしれないですね。
年齢的にその LINE は厳しい。
やっぱりね、ご高齢者の方、あのスマホをね、使いこなせる方ってやっぱかなり限られるんですよね。
楽々本とかあるやん、楽々。
そうですね、なかなかでもこれ使いこなすってね難しいと思いますわ。
なるほどな。
でその訪問したら、訪問させてもらったら、お茶が、出してくださるね、いっぱい今やったらあったかいお茶をね、入れてくださって、もうあったかいうちにっていうことを勧めてくださって、私もね出た途端ね、飲むっていうのね、飲むっていうのもなんかね、こうなんかね、礼儀知らずというかね、あんた飲みお茶だけ飲みに来たんかって言われるの、思われるのも嫌やから、
そうやね、
飲むタイミングをねいつ飲んだらいいのかなと思いながらね、
手つけへんのもなんか
なそうなんですよ、失礼かなっていうところでね、でねやっぱりね、その入れてくださる側としたら、入れる側としたら、熱いうちに、あったかいうちに飲んでほしいっていうね気持ちもあって、そういうのね思いもあるんですけど、なかなかこのいつ飲んだらいいタイミングもね分からなくてね、そういうのを思いながらいつもね、日々
なかなか大ちゃんらしい悩みよね、それね、
そういうのを感じたりしてますね。
じゃあお茶いけんいけん飲んでた、おトイレとかどないしてるの？
あ、そうなんですよ、トイレ問題もあるんです、でも最近ね、やっぱりコンビニとかがね、あるんでね、すごく助かってるんですけどね、なかなかこれね、ご利用者さんのお家でね、おトイレ借りるわけにいかないんでね、そういうね、いろんなありますね、
いろいろあるな、1日ほな、何件とかって。
決まりはない、その1ヶ月前という1ヶ月のうちに、自分が担当している利用者様のお家に行く、自分で振り分けを振り分けてをするんですね。それこそね、やっぱりサービス利用する日はもちろん避けないといけないしね、なかなかその隙間をね決めて、でやっぱり利用者さんってやっぱり体調もね、不安定なんで、決めてても結構ね、風邪ひ、今やったらこの季節やったら風邪ひいたとかね、今ちょっとしんどいわっていうのがあってね、なかなか訪問してて約束をしてても行けない時もあるんですけど、そういう難しさもあるんですけどもね、いずれにせよその、毎月訪問するなんか決体な仕事やなと毎回ね、いろいろ違和感を感じながら、してる、してますね。なんか、
おもろいんかな。
どうなんですかね。 まあ、それこそね、時間話す時間もね、うん、短い時もあれば長い時間もあればっていうところでね、うん、まあ、そのお一人でいらっしゃるとね、やっぱりね、うん、話し相手が いないので、うん、まあ、いい話し相手にはなんのかなってね、勝手には思ったりするんですけどね。
なるほどな、はい、うん、そうか、ラジオ出てんねんとか言って、
あ、ちょっと今度言ってみましょうかね、うん、
ちょっと言ってみて、ね、
でも11時は多分ね、うん、こうどうやろう、起きてらっしゃるのかな。
なるほどな、そやな、うん、はい、まあ、ちょっとホームページね、ちょっとアーカイブで、うん、ちょっと貼り付けてみようって思ってるんでね、うん、でもスマホ使われへんとかだったらなかなか
そうなんですよ、
そこにアクセスするのが難しいな、
ね、うん、そうなんですよ ね、うん、
ね、うん、まあ僕の声聞いたらね、ちょっとびっくりしはるかもしれんけどな悪夢を見るかもしれない分からんけどな、うん、まあ、はい、こんな感じで今日はねつぶやいてみましたけどもね、まあ、お茶をね飲みましょうか、ね、テイクアブレイク。早い時間、今日はつぶやきボックスね、いつもね GPT の時はこう大丸さんはこう僕とね南部さんの会話の間にこう愛の手を入れてる感じで、視聴者さんがね GPT の時にもう一人の人ってあんまり喋らないよねっていうコメントをいただいてたんでね、今日はねたくさん喋ってもらって、やはり自分のね仕事で、体験してることはこうね、細かくいろいろお話が出てなかなか面白かったです。訪問看護ね、子どもの訪問看護を立ち上げるのにね、独立っていうんかな、退職して、訪問看護ステーションをね立ち上げるナースの人もいますけども、やっぱり技術ねしっかりと病棟でね働いている間にねしっかりとこう技術を身につけて、でこの病気にこのケアする根拠は何かっていうところまでしっかりとこうアセスメントする能力がないと、実際に訪問してその場でケアしている中で患者さんが急変したりとか病状が悪化してたりとかね、そういう時にやはりその経験がねないといけないですし、その状況をしっかりアセスメントしてどういうケアが必要かっていうふうに考える能力を高めていかないと、実際現場で訪問看護にね行った時に最終的には利用者さんがね困ってしまいますから、そこはしっかりとね頑張ってね技術つけていけるナースになってもらいたいなと思います。学生さんもね訪問看護将来やりたいんですっていう学生さんもいますけども、まずはしっかり勉強していただいて国家試験通ってしっかり病院にね就職したら、将来の目標に向かって今日は何をせなあかんか、今月何せなあかんか、今年は何せなあかんかっていう形でね、ずっとこう自分の目標に向かって自分のスキルを上げていくように頑張ってもらいたいなと思います。子どもの訪問看護ステーションってなかなかなくて、僕は退院支援するときに困ってるんですけども、小児看護ね、少子化でなかなか大変ですけども、子どもの力を引き出すそういう看護ができる訪問看護ステーションを立ち上げてほしいなと思います。そういうふうに目標を持ってやられるナースの方応援しますので、まあまあまあ長いこと看護やってますから、ある程度の技術はわざわざ僕も持ってるので、病棟でね一緒で働けるナースの人もうね、僕も病院で働ける時間はねやりたくてもできなくなってきますからね、そろそろベッドの周りをきちんと片付けて歯を磨いて休みましょう。おやすみなさい。生野菜、また来週。